います。はじめのお祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。新しい週の初めの朝を迎えることができ、こうして愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。寒い日が続いておりますし、まだコロナも収束しておりません。私たちの教会員やまた家族や知っている方たちもコロナにかかったりしておりますけれども、神様、あなたが日々私たちを守ってこうして導いていてくださることも覚えてありがとうございます。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。このものを強めて用いてください。聞く一人一人の心を開いてください。教会において主が今も生きて働いておられますが、あなたが、そして聖霊様が一人一人に望んでくださるように、語りかけてくださるようにと願いいたします。今日もあなたの御言葉を受け止めて、このところから使わされて、それぞれのところに退散できますように助けてください。夜明けを覚えている人たちを強めてください。病んでいる者を主が癒してください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。2023年も、今日でも22日になりましたが、お正月のですね、2日3日というと、まあ、恒例の箱根駅伝が、ありますよね。皆さんもテレビで、応援された方がいるかと思うんですが、まあ、東京の読売新聞社のところからスタートのようですけども、そこから、箱根を取ってですね、芦ノ湖っていうところまでの道のり約110キロあるんだそうですけども、そこを行きと帰り、ランナーが、まあ、走るわけですね。まあ、片道 5区にこう分けて、でその間、走者の人たちは、たすきをですね、こう渡してい、くわけですよね。まあ、一番駅伝の、まあ、見どころはですね、そのたすきをこう、ね、渡していくっていうところではないのかなというふうに思って、いつも頑張れって応援してるんですけども、いろんなドラマがあって、感動、感激、感動が毎年ですね、あるわけなんですけども、神様のね、この働きっていうのも、働きもですね、このランナーがたすきをこう渡していくようにですね、人から人へと受け継がれていくものではないのかなと、そのように思います。まあ、例えばモーセが、ヨシアにその後を託したように、そして今日のところはエリアがエリシャに自分の働きを委ねたように、そういうふうに神様の働きというのは次から次へとこうバトンタッチされていくものだなというふうにこう思うのであります。で、今日はそのことを入ったところを開いています。このところをですね、中心に学びをしたいなと、そのように思います。今日の箇所に入る前にちょっと説明をしといた方がいいかなと思うんですが、まずですね、今日も3つにこう分けて、話をしたいと思うんですが、最初のポイントはこのエリアとエリシャの出会いが、どこにあったのか、エリアとエリシャの最初の出会いについてちょっと お話したいと思うんですね。そして2番目にはこの今日のところですけれども、エリアの最後と、そしてそれにずっと ついていくエリシャの姿、そして最後の3番目には、エリアの後継者エリシャの姿を、見ていきたいなと、そのように、思っております。で、最初のこのエリアとエリシャの出会いでありますが、それはですね、第一列王記の19章の19節から21節のところに記されています。先週私たちは、預言者エリアが、もう何ですかね、燃え尽き症候群じゃないんですけども、もう精いっぱい働いて疲れてきて、もう神様、私の命を取ってください、もう私はお手上げです、どうぞ神様、私の命を取ってくださいと言って、そのあのエリアの弱さがその表されたところを見たわけであります。で、神様はエリアにね、励ましの言葉を述べました。その中にその使命の役割の中に、あなたはエリシャに油を注いであなたに代わる預言者としなさいと、進めていたわけであります。で、その後の出来事が19章の19節から21節のところに書かれておりまして、そこにエリシャがですね、農作業をしてたというところが、農作業をしていたということが書かれています。釘を折ったその牛をですね、使って畑仕事をしていたのでありますけども、そこにエリアがやってきて、非常にこう象徴的なことを彼はしています。それは彼が着てた街灯ですね、それをエリシャにこうかけたっていうんですね。で、街灯っていうのは、預言者が着るものでもありましたし、こう上着のようなもので、大判みたいなもので、昔というかエリアが生きてた時代は夜になると冷えるので、それを寝る時にはかけて、毛布のようなんですね、体が冷えるのをこう守るために、保つために、その街灯というものを使ってたようでありますけれども、その街灯をエリアは、自分が着てた街灯をエリシャにこうかけたというのが書いてある。それはエリシャの、エリシャがエリアの後継者になるんだという、そういう意味がそこに、ありました。で、エリシャもその意を組んで、両親に別れを告げて、エリアについていったとこう書いてありますね。エリアに使えるようになったと書いてあります。これがエリアとエリシャの最初の出会いでありました。なんかイエス様の弟子によく似てますよね。イエス様、私についていきなさいって言ったらね、仕事を置いて、家族から離れてイエス様にこうついていったとこう書かれているところがありますので、昔のその弟子とする時の習わしでもあったのかなというふうに思うんですね。私についてきなさい、でついていって、使えるようになったということが言われております。ですから、エリシャはエリアと一緒に行動する中で、いろんなことを教えてもらい、そしていろんな訓練の期間であったんじゃないのかなと、そのように、思うのです。エリアもすでにエリシャを後継者として考えていました。ですから、その後のことをちゃんと知った上で、エリシャを、訓練していったのかなというふうに思われます。で、それがまず最初である。で、今日のところはですね、いよいよエリアの最後の箇所となっております。 でここでですね、非常に私たち、特にここに留めたいのは、エリアがエリシャにとどまっていなさいと何度も言ってるんですね。にもかかわらずついていったエリシャの姿を見るのであります。それはこの2章のですね、一節からもそれを知ることができます。ギルガルっていうところにエリアとエリシャがいたようでありますが、そこを離れて、行くときに、エリアはまずベテルに私は使わされたので、あなたはここに留まっていなさいとこう言うのであります。エリアはエリシャをなんか試そうとしたところがあったのでしょうか。でもエリシャはついていくのです。で今度、ベテルについてね、そこに留まっていなさいって言うとですね、私はエリコに使わせたからっていうことが書かれてあって、それも彼は3回ね、場所エリアをこう移動していくわけですけども、そのところどころでとどまっていなさい、もうついてこなくていいよ、とどまっていなさいと言われたのにもかかわらず、エリシャはこうついていくのである。まあ、それのところにあの預言者が出てきますよね。たくさんの預言者たちが、あるいは50人の預言者がいたと書いてありますけども、本当に当時預言者がたくさんいた時代であったんだろうと思うんです。まあ、今でいうと新学校があって、預言者をこうまあ養成してする、そういうところがあったのかなというふうに思われますけども、まあ、エリアはそういうところに行って預言者たちを、まあ、励まして、最後のお別れをしようとして、そのベテルからエリコとかですね、そのヨルダンへとこう回っていったのかなっていうふうにも思われます。まあそれはさておいて、皆さんどうしてエリシャはとどまらないでエリアの後についていったのでありましょうか。もちろんね、決してあなたを離れませんという言葉がありますけれども、離れたくなかったということもあるでしょうし、で後で見るとそのエリアのその霊の力をやっぱりこう求めていたからではないかなって思うんですね。エリアの先生ともう別れなければならない、これから自分が預言者としてその後継がなければならない、自分は能力がない、力がない、そういう思いもあって、なんとかエリアが神様に用いられたその力というものを受けたい、そういう熱い思いがあったからじゃないのかなと、そのようにこう思うんですね。ですから彼は、エリア先生がね、とどまっていなさいと言われたにもかかわらず、ついて最後までついていったんじゃないのかなと、そのように思うのであります。さて、次の場面行きましょう。ヨルダン川に2人はたどり着きました。ヨルダン川というのは大きな川です。 水があふれている川です。なかなか渡ることのできない、川でありました。そこにたどり着いてですね、エリアはどうしたかというと、先ほどの街灯を丸めてヨルダン川をこうね、打つわけですね。するとなんと水が二つに分かれて、そこを通って向こうの地にたどり着いたとこう書いてあるのであります。この場面は皆さん、私たちいろんな思いをさせますよね。いろんなことを思い出させます。私はここ読みながら2つの出来事を思い出しました。それは一つはモーセが出エジプトを出て、あの航海を渡った出来事です。 モーセは杖を持っていました。そしてその杖を航海でこう振り下ろした時に航海の海が真っ二つに分けて、そこを何十万の人たちと共に渡ることができました。それは一つの画期的な出来事、出エジプトを出てきて新しいスタートをしていくのだという、そういう意味もそこに含まれていたと思うんですね。でもう一つはこの後のモーセの後引き継いだヨシュアという人がですね、この人はヨルダン川を渡ったんですね。ヨルダン川を渡ってエリコを攻略するんですけども、今度ヨシュアは約束の地に入るためにそのヨルダン川を渡らなければなりませんでした。でその時はもちろん街灯で、街灯があったわけではありませんよね。祭司が運ぶ契約の箱、その先頭に立つ人たちが一歩足を踏み出した時にヨルダン川は二つに分かれてそこを通ることができた。約束、新しい地に入ろうとする時の一つの象徴的な出来事でありました。今日のところもエリアからヨシアへというこの大変化というかですね、大きなこの変化における出来事がここでなされるわけ、渡ることができました、渡りました。そしてエリアはエリシャに言うのであります。エリシャよ、あなたのために何をしようか、私が取り出される前に求めなさい。エリシャは言います。あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてください。2倍の分を私のものとしてください。2倍、あなたの霊のうちから2倍。それはエリシャがエリアよりもっと優れた預言者になることを求めたのではありません。2倍というとなんかね、エリアよりもっと上の預言者を求めていったのように受け止めるかも分かりませんが、そうではありません。この2倍というのはですね、皆さん申命記の21章の17節読みますと、財産を分けるときに、ね、長男には財産のうちに2倍渡さなければならない。財産のうちの分けるときに長男っていうのは2倍受け取る資格があるということがそこに書かれています。ですからここはですね、正式の後継者を求めた。2倍の分を私に分けてください、正式の後継、預言者としての後継者を求めた。もちろんそこには能力、賜物も含まれるわけですけども、それをエリシャは求めたのであります。エリアのうちにあるその預言者としての、能力というか賜物、ね、カリスマ、賜物、正式な後継者として求めて、その霊の賜物を、求めたということであります。ですからその後のそれは難しい注文だということもそれに関連します。それは神の御が霊の賜物を与えることができるからです。エリアがエリシャの要求に答えるのはそれは難しいことでありました。なぜなら今言って神様のみが霊の賜物を与えることのできるお方だからです。ですから難しい注文だとエリアはここで言ってるわけです。でもあなたが 私がいなくなるのを見るならばそれは叶えられるであろうと述べております。はい、そういう会話がありながらいよいよエリアの最後の時が来ました。そこで息が絶えたわけではありません、ね、なんと天に上げられていったのであります。不思議ですね。その前にですね、預言者たちがですね、エリアがいなくなるというのをこう知ってたようですね。2章の、3節、今日主があなたの主人をあなたから取り去られることを知っています。エリシャも私も知っています。黙っていない、黙っていてください、ね、先生を煩わせないでくださいっていうようなことがここにあるわけ。ベテの預言者たちがエリアが取り上げられることを知っています。私も知っています。でもその取り上げるのを知っていますというのは天に上げられるのを知っているというのではなかったんですね。普通にね、普通し自然普通に亡くなる、最後を迎えるということだけしかなくて、天に上げられるってところまで彼らは考えていなかったと思う。エリシャもそうだったと思う。でもまあ預言、神の人、預言者にふさわしい最後がこのような形になりました。竜巻に乗って、ね、天へ登っていった火の戦車、火の馬が現れたというのです。エリシャはそれを見たのです。エリアが上げられるのを見たのであります。不思議ですね。皆さん死なないで天に上げられていった、この姿はよくこのように説明されます。私たちクリスチャンも死と共に歩んだクリスチャンもこのような形で天に上げられていくのだ。第一テサロニケのですね、4章の17節を開きますと、イエス様が再び来られるのであなたたちは悲しまなくてもいいですと書いてあるんですけども、イエス様が再び来られた時に生きている人たちは天に上げられるとこう書いてあるんですね。葬られた墓に入った人たちはよみがえりというか、ね、生き返り、そして地上に歩んでいる人たちは天に上げられるとこう書いてある。このエリアのその姿というのは私たちクリスチャンが同じような経験をすることができるという一つの、なんていうんでしょうかね実証っていうかの姿ではないんだろうかな。もちろんエリアっていう特別な神の人の焦点にふさわしいものであったと思いますけれども、そのこともまた示唆しているのではないだろうかなと私はここを読むのであります。エリシャはそれを見て、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと言って嘆いております、叫んでおります。衣を引き裂いて本当にその悲しみを、心のその痛みを表しております。私はこの我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちとエリシャが言ったこの言葉の意味がもう一つ分かりませんでした。ちょっとまあ調べました。まあ、我が父我が父っていうのは大体分かりますよね。尊敬しているもうお父さんのような存在、 我が父よ。でこの後半はですね、こういうことだと思うんです。戦車や騎兵は当時の軍隊の主力でした。でそれで国を守るものでありました。エリアの存在も国を守るそのような存在であった。その信仰、その祈り、その働きというものは非常に大きな力を持っていた、ね、国を戦車や騎兵を勝るそのような存在であった。その方が、ね、天に挙げられていったということのこの嘆き、惜しい心がここに表されているんじゃないのかなとそのように思うのです。でも皆さん、エリシャは嘆きで終わっておりません。そこから立ち上がるのです。エリシャ、エリアがこの間みたいにね、神様の声を聞いて立ち上がったように。どうしたんでしょうか。エリアが着てた街灯がそこに落ちておりました。で彼もその街灯を持ってヨルダン川の水を打つのであります、下ろすのであります。その時に言っております。エリアの神主はどこにおられるのですか。エリアの神様、主はどこにおられるのですか。主がおられることを確かめようとした言葉ですよね。エリアが天に召されたならば神様はいなくなったんじゃないか、いなくなったんじゃないかという思いも考えられますけども、主はどこにおられる、主はいるのですか、確かめようとした。そして撃った。そしたらなんと同じようにヨルダン川の水が二つに分かれたのでありました。西からヨルダン川を渡り、今度は東からヨルダン川を渡ったエリシャでありました。皆さん、このところがエリアからエリシャへとバトンタッチされた出来事となりました。確かにエリシャが預言者、エリアの後継者になりましたよ。その力をそこで受けましたよ。そのような出来事であったと思うんですね。でそこでこう、まあ、遠いところから見ていた、またその近くに、来たんでしょうか。預言者たちがエリアの霊がエリシャの上にとどまっていると認めました。エリアの後継者であるということを彼らは認めたのです。その印を見て、その後見るとまたエリシャはですね、いろんな宮沢をしておりますよね、水を甘い水にしたということがこう書いてあります。はい、エリアからエリシャへと受け継がれていきました。神様の御言葉を伝える預言者の働きがこのような形で継承されていったということを覚えるのであります。主の働きは人の人が亡くなって終わるのではありません。いなくなって終わるのではありません。受け継がれていくのですよね。たすきを次のランナーに渡すようなものであります。日向教会、この間調べましたら68年9年の歴史があります。 50年史がですね、2004年でしたかね、が編纂されて、素晴らしい50年史が、できておりますけれども、それからもう18年、19年の歩みが、過ぎてまいりました。本当日向教会宣教師から始まり、何代か宣教師が続き、牧師も何代も続いて、私にバトンタッチされて今日に至りました。私ももう70です、まだ70というふうに見えるかも分かりませんけども、また次の方にバトンタッチしていかなければなりません。皆さんそのことを覚えていただきたいなと思うのです。終わりじゃない、続いていくのです。また続けていかなければならない、もので、あるかなと、そのように思います。まあ一番反省するっていうかね、するところはエリアがエリシャを育てたようにね、後継者をちゃんと育てたように、まあ、それができてないなっていう、それは反省するところでありますけれども、まあ、牧師だけではありません。教会の皆さんも同じように召されて、神様に仕えていく存在であります。でもまた交代も必要となっていきます。年を取って、教会の皆さんが年を取って奉仕ができなくなる、次の世代の人たちにバトンタッチをしていかなければならない。もしそうして教会っていうのは続けられてきたのだとこう思うんですね。同じように牧師もそうです。あるいは教会の人たちの奉仕もまた次の方たちに変わって交代していかなければなりません。そのように、なっていけたらいいなと、そのように思います。まあ受け継ぐ人、エリシャの側で言うと、2倍の霊を私にくださいという祈りが必要なのかなとこう思うんですね。神様、2人分の運を私に与えてください。私に霊の賜物を与えてください。そしてあなたに仕えさせてください。そのように受け継いでいくということが大切なのかなというふうに思うのです。第一コリントの12章の31節を読みまして終わりたいと思います。第一コリントの12章、12章のですね、全体は霊の賜物がいっぱい書かれてあります。神様の御霊は一つだと、でも賜物はいろいろあるんだということがずっとこう書いてあるんでありますけれども、12章の31節に、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいとこう書いてあります。愛する兄弟姉妹、神様の働きっていうものは、神の御霊、神様の聖霊、御霊によって私たちは奉仕することができるのです。エリアもそうでした。エリアの力ではない、神様の力があそこに注がれていた。エリシャはそれを求めて受け継いでいきました。教会の技もそのように受け継がれていかなければならない。何を私たちは求めるのでしょうか。皆さん、何をあなたは求めますか。主に仕える賜物を私に与えてくださいでしょうか。それもないのでしょうか。 教会の技を成していくときに、それぞれがそれを求めながら、また与えられながら使えていくということが大事じゃないのかなと、そのように思います。祈りましょう。神様、御言葉ありがとうございます。今日はエリシャの姿を学びました。エリアから霊の賜物を受けて預言者としての務めを決意できました。神様、あなたの働きは受け継がれていくものであります。日和教会もそのようになされてまいりました。またこれからもまた受け継がれていくものであります。主よ、どうぞ日和教会の上に、主よ、これからもあなたの働き人をいつも備えて、リーダーだけではなく信徒たちも神様、賜物が与えられて、それをもって仕えていく、その働きへと神様が導いてくださるようにと心からお願いを申し上げます。この祈り、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。